もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
こんにちは。最初に年齢を教えてください。
37です。
37歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
35です。
35歳。お子さんは？
は10歳と5歳です。
はい。男の子、女の子は？
上が男、下が女です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
まあ、夫婦間の喧嘩が絶えなくて。
喧嘩が絶えないっていうのはどういうこと？夫婦喧嘩っていうのは喧嘩しない方がむしろおかしいけれども、なんか喧嘩の仕方がちょっと。
ですね。死ねとか。
死ね、すごいこと言ってる。
はい、もう親のこと言われたり。
あなたの親のことを言われる。
はい。
どう言ってるわけですか？
まあ、殺すとか。
ちょっと待って、親を殺す？
まあ、僕とか、うん、あと家族はみんな殺すとか、そういう。
恋愛結婚？
はい。
結婚してからどのぐらい経つんですか？
今年で11年です。
11年。
はい。
で、結婚してからもう途端に関係が悪くなった？それとも11年間で次第に悪くなってた？どっち？
最初から喧嘩は絶えなかったんですけど、
うん、
最近ここ2、3年特にひどいですね。
恋愛期間中と結婚してからとガラッと関係が変わったっていうんではないんですね。
いやー、もうガラッと変わりました。
あ、やっぱりガラッと変わってる。
はい。
あ、例えば結婚前までは、
はい、
まあ非常にいい人で
ですね。
ところが結婚した途端にガラッと反対になった。
はい。
それで最初のうちはだけどそんな激しい言葉ではなかったんだよね。
結構、まあ、ひどかったですね、最初から。
うーん。
ヒステリーを最初から起こしてたんで。
ああ、そうですか。
包丁持ち出したり。
あ、包丁持ち出したりね。
死んでやるとか。はい。
でもよく11年間子供をきちんと育てて今まで来ましたね。
まあ僕本当自分から言わない方なんで全然。
あなたはあんまりひどい言葉を言わないで奥さんにいろんなこと言われてでも黙ってるということ、
はい、黙ってはないですね。もうひどい時はもう本当手も挙げたりもありました。
だけど奥さんがあれでしょ、包丁持ち出すような場合っていうのは、
はい、
あなたの方が暴力的になったら大変なことになるから
ですね。
だいたい奥さんの方が暴力的になってるんだよね。
はい、もうだから結局蹴ったり殴ったりっていうのがあるから。もう今日の朝ももう仕事に行く前に、今日も出て行けて、もう蹴ったり叩いたりですね。あったんで、
蹴っても殴っても気持ち収まらないもんね、奥さん。
ですね。まあいざ別れるってなったらまあ別れないんですよ。でも今回ちょっと今日の朝もだったんですけど、ちょっと子供二人もちょっと顔色がと。
何、今日喧嘩する、包丁持ち出すようなことは、ね、子供の前でもやってるってこと？
まあ何回かありましたね。
二人だけの時ではないんだ。
はい、子供がいる時 もう子供が間に入ってやめてやめてっていう時もあります。
それは子供が泣くよね、やめてってね。だけどまあ子供が泣いてるうちはいいんだけれども、子供が本当にこう悪い影響を及ぼす時っていうのは、もうその光景が耐えられなくなって耳を塞いで押し入れに入っちゃうっていうようなことになってくると、ものすごい深刻な影響が出てくるんだよね。
心にかなり大きな傷を持ってると思います。
もうすでにここ、忘れられない心の傷を負ってきる可能性はありますよね。
上の子は特にですね。
まあ、上の子男の子だからね。
はい。
お母さんが包丁持ち出してそうやってれば、それは傷は負ってるだろうね。でだけれども、そうやって殴る蹴るするけれども、あなたにしがみついてるから、あなたにからは絶対離れられないと。
結局だから僕がもう出て行けて、出て行ってももう一緒なんですよ。まあ出て行ってもまたすぐ電話来て、何を考えてるんだってなるんで、
もう完全に自分のパーソナリティに矛盾抱え込んでるんです。
それで、まあ、一番僕が思うのが、 妬深いとこあるんですよね。
それは嫉妬深いですよ。
もう半端じゃないですね。異常ですもんね。
異常でしょうね。
結局だからここ1ヶ月の間に何回か買い、まあ日曜日とか休みのたびに買い物なんかに行くんですけど、まあ前からあったんですけど、
うん、
僕が、まあ、普通に歩いて髪の毛買い物してるんですけど、
うん、
まあ若い女の子がいて、
うん、
ちょっと僕見てないんですよ、
うん、
見てないんですけど、あんた今何を見てるのって言ってくるんですよ、
うん、
えっつって、別に何も見てないけどって言って言ったら、
うん、
そう、女の人をジロジロ見てって言って、もう気持ちが悪いって、もうそこから始まるんですよね、
うん、
でだんだんだんだん機嫌が悪くなって、
うん、機嫌が悪くなるね、
どうすればいいんだって、もうどこにも行けないぞ、これじゃって、
うん、それでその奥さんね、小さい頃からどういうその成長の仕方をしたっていうのは分かってるの、あなたに。
まあ寂、まあ、両親が結局仕事が忙しかったみたいで、結局まあ朝からもう晩まで結局ずっと仕事で、毎日日曜日もないような感じで働いてきて、小さい時からあんまりどこも連れて行ってもらえなかったって言って、だから今休みになったらどっか行こうどっか行こうでなるんですよね、子供よりも。
うん、それでこういう喧嘩っていうのはどのぐらいの頻度、
はい、1週間に 2回とかそのぐらいかな、 2,3 回
1週間に 2,3 回っていうことはもういつでも喧嘩してるってことじゃない、
もうですね、ほとんど、
うん、
結局もうどうすればいいか分かんなくて、まあ、今日も電話したんですけど、
はい、分かりました。もう大変難しい問題ですけれども、
うん、
今日はですね、幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
あのね、喧嘩にはね、感情の法則があるんです。感情の法則っていうのは、例えばですね、恋人時代から言いたいことを言って喧嘩した、その時最初人間感じるのは、こうして何度も言える関係だと最初は思うんですよ、
うん、
ね、そうすると、あ、喧嘩っていいもんだなと思う時もあるの、
うん、
ね、喧嘩ってそういうものなんですよ。喧嘩ってのは全部が悪いんじゃないんですね。その後の法則をどのように道を変えてしまうかによって、あなたみたいにニッチもサッチもいかないところになってしまうんです。だんだんだんだん、もうちょっと言おうかな、これも言ってみようかな、あれを言ってみようかなってことで、お互いの入ってはいけないエリアまで行ってしまった。例えばどういうことかって言いますとね、彼女が思い出し、最初にね、あなたのお父様死んじゃえばいいって言った時にね、あなたはどう対応したかなんです。死んでしまえばいいなんて誰も思わないんですよ。自分の感情のコミュニケーションできない人ほどこういうこと言ってしまうんです。もしその時ですよ、あなたが俺の親に言うなよってバシッと叩いた時に、彼女はその言葉を言っただろうかってことなんです。人ってのはね、一体一番最初に起きた出来事の相手の行動によって変わってくるんですよ。なぜ言えるかというと、この彼女はコミュニケーションなんです。言っても言っても自分の中にコミュニケーションが分からなければ、絡むか難癖、それをやってあなたが乗ってくればまだ脈がある。また絡む、でもなんだよって言ってくる、あ、大丈夫だわ大丈夫だわと思いながら、彼女自身が今地獄なんですよ。両方ともコミュニケーションが苦手ってことなんですよね。で、一方は穏便に済ませることがうまくいく、一方は自分の感情を全部出せば、そして受け止めてくれたらまだ愛情があるという、非常にね、プラスマイナスでやってるんです。奥さんはあなたの懐に向かって攻撃してるんです。あなたは払いのけてるんです。邪魔だ邪魔だって、
うんうん、それはありますね。
でしょ、そうするとどうするかというと、この虚しさは女の人じゃなくて分からない。デパートとかショッピング行った時に、あなたあの人を見たでしょって言ったでしょ、彼女が言いましたね。その時にあなたは見たって彼女言ってるの、俺見てないよって、それを払いのけるって言うんです。見てないよって、噛み合わないでしょ。そこに彼女みたいにコミュニケーションできない人は、でも一応見てないって返事してるからいいかなと思ってさらに突っ込んでくるんです。
うんですね。
ね、その時に、見た僕の顔、やっぱり僕いい男だからねって、だから君と結婚したんじゃないかっていうような言葉をさらっと交わしてくれた時に、彼女自身が胸が痛くなるんですよ。蹴ることはしないですよ、知らないわ私って言って逃げていくんです。そういう心の間が欲しいんです彼女は。 絡む女性はあなたが好きなんです。絡むけれどもあなたが私を払いのけるような愛情をするから悔しいんです。それが一点いい、はい、で次にですね、彼女の生い立ちです。彼女自身が全くコミュニケーションできない人なんです。で彼女自身がその死ねとかうんぬんってありましたね、
はい、
これを言ってる時に初めて、あ、お父様お母様に言ってない言葉をこの人は聞き入れてくれたっていう快感があったんでしょうね。自分の両親いたかったんですよ。その言ってはいけない言葉を言った時にあなたが払いのけても怒らないじゃないですか、不愉快な顔しても。で帰ってくるじゃない、ちゃんと家に。つまり、はい、あなたではなくって自分の両親、
はい、
父親か母親が浮かんでくるんです、
はい、
そうするとここ最初は心地よかったんですよ。ところが最近あなたの態度がおかしくなった時に彼女も悩んでるんですよ。すごく自分が今まで得たことのない世界をこの夫によって自分はできたわけですよね、その行為が、
はい、
とか彼女には感謝って言葉がないんです、うん、なぜならばこういう、はい、こういう親子関係の愛情のない方は私はこんだけ苦労したんだと、
うん、
この苦労を私に償うべきだってあなたは持ってってるんです、
うん、
だからあなたを蹴ろうが何しろが当然でしょって、うん、私はこんなに苦労したのよ、あなたはしてないじゃないか、
うん、言いますね、
言ってますか、そうなんです。そのぐらいに無差別なんです、
うん、
あなたを見ていながら感情が出た時にあなたの顔がお父さんかお母さんになってるんです、
うん、
でそれが全部出してずーっと感情が引いた時に彼女は恐怖になるんです、
うん、
この繰り返しなんです、
うん、
私というどうしようもない妻でも受け入れてくれているってことが分かれば、
はい、
彼女自身がだんだん変わってくると思います、
うん、
で最後に言います、人生は全部数のように過ぎていってしまうんですよ、
はい、
せっかく一緒になった二人でしょ、
はい、
見方を変えてあなたに37歳求める酷だけども、でも、はい、あなたの人生ですよね、
はい、
そうしたらスーッと一歩後ろに引いて、
はい、
しばらく様子を見てくださいませんか、
はい、
変わると思いますけど、ちょっと加藤先生伺いますね、
はい、はい、
この二人の関係は一目惚れ、
まあ、ですね。
ですね。
はい。
やっぱりあなたすごい、その当時寂しかったはずです。
うん。
退屈だったはずです。
うん。
奥さんの側もそうだったんじゃない？
はい。うん。
一目惚れっていうのは確実に破綻するんです。
うん。
っていうのは、相手が好きで、好きになってんじゃないから。
はい。
お互いに寂しくて、
うん、
心の寂しさと肉体的な性的な欲求不満と、
うん、
その2つで一目惚れして、もうお互いにすごい恋愛に陥るんです、
うん、
だけど実態はお互いに好きでも何でもないんだから、
うん、
でその実態がしばらくすると出てくるんです、
ですね、
自分の心の葛藤を解決しているだけ、退屈、難しい言葉で言えば実存的欲求不満、
うん、
これが一目惚れの条件です、
はい、
そこからスタートしたからこそ今のどうしようもない関係になってるんです。
言われた通りですね、
うん、であなたはとにかく幸いにしてこれ認めましたから、
はい、
いい方向に行きます、
うん、
大丈夫です、幸せになるのに遅すぎることはないんですよ。
はい。
よろしいですか？
はい。
はい、どうも失礼します。どうしようもない関係は、スタートが問題です。